祈ります。歴史の支配者であられる生ける誠の神様、受難節を迎えて主イエス・キリストの御苦しみを忍びつつ、私たちは御前に共に集っています。どうか御子を賜ったほどにこの世を愛したもうたあなたの聖なる皆が称えられてありますように、あなたによってこの地に建てられた私たちの教会を今週も恵みによって支え導き、その宣教と奉仕のすべての業にあなたの聖霊の力を注いでくださいますように祈ります。神様、世界の平和について私たちは心を痛めています。ユーゴのコソボ自治州でも、クルド難民の扱いをめぐっても、その他のところでも、世界のあちこちで平和が脅かされています。どうかこのことを御心に留めてくださいますように。そしてこのようなところで一番苦しんでいるのは幼い子どもたちやお年寄りや辞める方々です。弱い立場にある人たちが苦しみの叫びを上げています。どうかあなたがこのことに御心を止めてくださいますように。憎しみと暴力は必ず報復を招き、悪循環が始まります。世界の歴史は繰り返してそのことを私たちに教えておりますのに、私たちの世界は愚かにもまた同じ過ちを繰り返して病むことがありません。どうか私たちを憐れんでください。特に世界の指導者たちにこの悪循環を断ち切る勇気と英知をお与えくださいますように切に祈ります。私たちの国も今、軍事的な同盟による安全保障への道を突き進んでいるかのように見えます。しかし主イエスは私たちに、剣を取る者は剣で滅びると教えられました。どうかそのことを私たちが真剣に受け止めることができますように。力によるローマの平和、あるいはアメリカの平和ではなく、キリストの平和、シャロームへの道を進むことができますように、私たちの国をお導きください。またこの世界をあなたがお導きくださいますように祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹たちのために祈ります。入院中の川西姉妹、加藤兄弟を日々力づけてください。重い病気で病床にある家族を心を痛めつつ見守っている友があります。どうかそれらの方々にあなたの顧みと支えをお与えくださいますように。今日さまざまな事情でこの礼拝に出席できない兄弟たち姉妹たちがあります。旅行中の友、外国に住む方々、どうか この人々をあなたがお守りくださいますように。信仰への道を求めている友にはあなたの光をお与えくださいますように。人生の諸問題に悩んでいる友がありましたら、どうかあなたの慰めと励ましをお与えくださいますように。結婚式を控えて準備をしておられる若い人々をあなたが導き祝福してくださいますように。また私たちは特に教会学校の愛する子どもたち、この地域に住む子どもたちのために祈ります。この子たちの心と体をあなたがどうか今週も守ってくださいますように。そしてこの町の多くの市民の方々のために、そのご家庭の上にあなたの守りがありますようにお願い申し上げます。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでください。そして私たち一同に新しい勇気と希望と喜びをお与えくださいますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを兄弟たち姉妹たちの祈りに合わせ、主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。先週から主の祈りにつきまして連続のお話を始めました。で、先週は最初のところと皆をあがめさせたまえというその祈りについてご一緒に考えました。で、今日はその次の御国を来たらせたまえという祈りについてでありますが、そして来週は御心の天になるごとく地にもなさせたまえというそこをについてお話をしたいと思ってますが、そこまでの3つの祈りは一体をなしています。この3つの祈りの言葉に共通するキーワードがあります。それは私たち の主の祈り、日本語の主の祈りを見ますと、みなとかみくにとかみ心とかっていう、そのみという字、おんという字、その字が共通のキーワードでしょう。で、日本語ではこの御という字、御という字の陰に隠れた形ではっきり、分かりませんけれども、ここのところは外国語の主の祈りを見ますと、あなたの国というふうになっていまして、そういう認証代名詞が必ず出てまいります。はっきりと出てきます。あなたの国、あなたの心、あなたの、皆が崇められるようにというふうな具合ですね。ですから本当は、私たちの日本語の主の祈りでもそのことがはっきり分かるようにした方がいいんだと思いますね。御国っていうのはそれは、それでいいんですけれども、そこの陰に隠れているのは神様、あなたの国をという、そういう意味であります。そのことをまずはっきり申し上げておきたいと思います。で、その次に第2部が始まりまして、我らの日用の糧を今日も与えたまえっていうところが、ところから後でありますけれども、そこには、自分たち、我らという一人称複数が出てまいります。あなたのという二人称単数、神様を表す二人称単数と、それから我らのという自分たちを表す一人称の複数とがですね、第一部と第二部に非常にはっきりと現れておりまして、それがキーワードだと言ってもいいかもしれません。で、ただその順序が大切であります。 私たちが自分たちに関わるお願いをまず持ち出すというのでありませんで、その前にまず神の御名が崇められるように、神の御国が来るように、神の御心がこの地上でも行われるようにと祈る、それが先だと主の祈りはそう教えているのであります。で、今は関係しておられる方々もあると思いますが、受験のシーズンでありまして、教会学校の中学科の生徒で受かったといって喜びを満面に表して教会に来られる方があって、私もとても嬉しく思いました。でしかしまた失意の中にある人々もいるわけでありまして、なかなかこの受験のシーズンというのは周りにおります私たちにとっても何か、心が弾んだり痛んだり、そういうことのある季節です。でこのシーズンにはご承知のように大勢の受験生たちが、天神様にお参りに行きます。合格を祈願するっていうわけですね。私は前に住んでおりました岡崎の町外れに言わずの天神様という大変有名なお社がありまして、そこに行ってみたことがあります。黒い大きな石造りの牛が寝そべっておりまして、その牛の周りに絵馬がたくさんかかっていました。そして、中学や高校や大学を受験する若い人たちがその絵馬に自分たちの祈願を書きつけて、そして木の枝に吊るしているんですね。それが枝が折れそうになるぐらいたくさん、下がっていました。でみんな合格を祈願するわけですから、天神様もエコひいきをするわけにはいきませんでしょうし、まさかそこで試験をやるっていうわけにもいかないでしょうから、でまんべんなくその人たちの希望に応じるということのためにはさぞご苦労なさることだろうと、そう思いましたが、私は、そういうふうにして自分の願いを叶えてほしいと本当に心から願っている人々の気持ちがよくわかります。でそれをバカにするつもりは毛頭ありません。ただ、日本の私たちの周りにあるいろいろな宗教のことをこう知れば知るほど問題に感じていることがあります。それらの宗教では普通一心にお願いすれば、一心に信心を込めれば必ず御利益があると教えられます。霊言が新かであると言われます。そしてお賽銭を弾んで祈るわけですが、その祈りというのはほとんど全ての場合商売繁盛、家内安全、無病息災、家難健難、水難を免れますようにという、そういうことでありまして、要するにまず自分の利益、自分のご利益を求めるわけですね。でその気持ちは先ほども言いましたようにとてもよくわかります。病気の人がどうか病気を治してくださいと祈る、私たちだってそう祈ります。それから生活に困ってくると、私は新学生の頃貧しい学生でしたから、明日何かしなければいけないのに財布の中にはわずか10円しかないというようなことが時々ありました。そういう時に私やっぱり祈りました。神様お金ください、私にはお金が必要です、どうかお金をくださいって言って祈りました。それからうち中がみんな病気でなく この無事に過ごすことができるように、無病息災を祈る、それから火事にならないように、それから強盗なんかにぶつからないように、水で溺れたりしないようにって祈る。それは当然のことですね。私たちは皆そういうふうに願いながら生きているわけであります。で、その願いの気持ちがクリスチャンとそうでない人との間で違うはずはありません。みんな同じことを願っていると思います。ただ順序が問題だと思います。で、まず自分のことを祈るという、そういうことがあまりに激しいと、私たちの中にある根本的な問題ですね、つまり我先にという、自分を中心にするような我先にという思い、それがそもそも私たちの人間の生活を歪めているもとなのでありますけれども、その我先にという自分勝手な気持ち、まあいわばエゴイズムですね、それを助長する方向に向かう、エゴイズムを何とかして私たちの生活からなくしていかないことにはこの世界の問題は解決しないんですけれども、そのエゴイズムを助長する方向でものを考えているときには、それが人間の醜い自己中心主義というものが決してなくなりません。で、そういうところでは、この世の本当の幸せは決して来ないでしょう。で、主イエスが教えられた主の祈りでは、その点が決定的に違うと思います。私たちは真っ先に自分の求めを持ち出すことはしないようにと教えられています。まず自分たちの願いを持ち出す、そういうことはしない方がいい。そうじゃなくて、まず神の御名が崇められるように、神の御国が来るように、神の御心がこの地上でも行われるようにと祈るのです。そう祈りなさいとイエス様は教えられました。で、そういうふうにまず神の国、神の義、神の御心が行われる、そういうことを求めるという、そのことを祈り求めるという時に、初めて私たち人間同士がお互いに助け合って、お互いに愛し合って生きていくことができるようになります。欲張らず、謙虚に、つつましく共に生きるという、そういうことができるようになります。ですから、先ほどはマタイによる福音書の6章の9節から後を読みましたが、そのすぐ後ですが、次のページのところに有名なイエスの言葉がありまして、6章の25節以下ですが、これはご存知の方も多いと思いますけれども、そのところをちょっと読んでみます。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどうして育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。 今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父は、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。大変有名な箇所ですね。で、素晴らしい説得力に満ちています。で、私は主の祈りの順序、まず神の皆が崇められるように、神の御国が来るように、御心が天で行われるように地にもなされるようにという、その三つの祈りがまず来るという、それから初めて私たちの毎日食べるパンをお与えくださいという祈りが始まる。で、この順序には大変深い意味があると考えております。で、考えてみれば、福音書の中に、追伸だっても、5000人のパンを、2つのパンと5匹の魚で養いたもうたという話を、パンの奇跡の、物語を、マルコの福音書を読みながら考えたことがありますが、5000人が養われる。で、5000人が我先にと言って先を争ってパンを奪い合うと言うんじゃない。そうじゃなくて、イエスのもとにみんなが集まってわずかのものを分け合って食べる。そうするとみんなが満腹したっていうんです。そして残りのパンがいっぱい出たっていうんです。で、これはちょっと計算が合わない話なんですけれども、私は5000人でパンを食べたというパンの奇跡の話は、このことを言ってるんだと思いますね。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのもの、つまり食べるものとか飲むものとか着るものとか、私たちに必要なものは必ずそれに加えて与えられる。昔の聖書の訳では添えてとなっておりました。必ずそれに添えて与えられる。で、主の祈りの順序はそういうことを意味していると思います。で、さて、そのことを申し上げた後で今日の主題に向かいたいと思います。それは御国を来たらせたまえという祈りです。御国を来たらせたまえ、それはどういう意味でしょうか。御国というのはマタイの福音書では天の国となっております。で、マルコの福音書では神の国という言葉ですが、マタイでは天の国となっています。で、先週もご紹介しましたが、ブラッド・ヤングというユダヤ人の学者が、主の祈りのユダヤ的背景という本を書いておりまして、割に薄い本で、そして分かりやすいですから皆さんもお読みになると大変参考になると思いますが、で、この本の中で多くのクリスチャンがこの国という言葉を誤解していると言っています。天の国、天の国っていうのは天上のどっかにある、天の上のどっかにある国というのではない。だけれど多くのクリスチャンは天国っていうとすぐ死んでから行くところっていうふうに考える。ユダヤ的な考えではそうではないのだと彼は言います。あるいは単純に未来のことだけを考えて、現在とはあんまり関係がない、現在はそういうものは残念ながらないけれども、しかしやがて将来、未来のある時に天の国が実現すると、 そういうふうに未来に起こることとして考えている人々も多いようだけれども、これもやっぱりちょっと違うんじゃないかって彼は言いまして、そしてその上でこの御国という言葉のをヘブライ語の元の言葉に戻して、その元の意味にまで遡って検討しております。そしてこういう意味のことを言うんですね。ダビデが息子のソロモンをイスラエル王国の王位につかせたときに、これは歴代史に出てくる言葉ですが、今いちいちそうか開けませんけれども、こう言いました。主は我が子ソロモンを選び、イスラエルを支配する主の御国の王座につくようにされた。でこれは歴代史28章の5節なんですけれども、そういうふうにダビデは宣言した。でその時に使われた言葉と同じだというのです。イエスがここで国というふうに、天の国というふうに言っている時には、その背後にこの永遠に続くダビデ王国というユダヤ人の信仰があったんではないか、それと関連してるんではないかというふうにヤングは言います。でこれは私は読んでいて考えさせられましたが、大事な点を含んでいると思います。つまり私たちは普通、神の国、天の国、神の支配、これは今のところ全くこの地上には行われていないけれども、やがていつか私たちにはわからない未来のある時点で神の力によって実現すると、そういうふうに考えていることが多い。それはそれでいいのです。それはそれでいいのですが、ただそれだけっていうんじゃないとヤングは言います。神様は天地創造の初めから、天においても地においてもすでに支配権を確立しておられると言うんですね。そしてそれはダビデ王国という形でも現れた。そしてそれは段階を踏んで完全な実現に向けて広がっていくと言うんです。ユダヤ人はそう考えている。で、この考えはイエスにも引き継がれているはずであるというのがヤングの意見です。で、そういえばイエスのお話の中には、そう、それは確かにそうかもしれないと思わせるような実例がたくさんあります。例えばマルコによる福音書の4章では、イエスは神の国、神の支配というものを一粒のからし種に例えられました。で、これはちょっと大事なところですから、開いてみたいと思いますが、マルコによる福音書の4章です。4章の26節以下、68ページです。成長する種の例えっていう題が出ておりますが、またイエスは言われた。神の国は、これ神の支配ですね、神の国は、次のようなものである。人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。これは実にうまい例え方だと思いますけれども、神の国というのは、人目には触れないこの地面の下にまかれた種のようなものだ。誰も知らない。しかし着実に成長している。そしてある日芽を出す。そしてやがて実を結ぶ。そういうものだ。すでにここにあるっていうんですね。でユダヤの人々の考え方の中には、 そういうふうに神の支配というのは純粋に将来的なものっていうんじゃなくて、すでにここに始まっている、すでにここに現在していると、そういうことを大変強く考えていた。でイエスはそれを引き継いで、でその次のからし種の例えというのもそうです。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作るほど大きな枝を張る。これも同じ意味の例えですね。で神の支配というものはすでにこの地上において始まっている。そして完全な実現、完成へ向けてのプロセスの途上にある。でそのさらにもう一つの例として、ヤングが引いているのはルカによる福音書11章の20節です。でこれも大変大事なところですので、お開きいただきたいと思いますが、ルカによる福音書11章の20節ですね、128ページです。この20節にはこう書いてあります。しかし私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。ここに神の指という言葉が使われています。イエスがいろいろな悪霊を追い出したり病気を癒したりする。でその時に手で触る、全身で抱き取る病人を、そして祈る、そういうことをなさいますが、でそういう行動は実は神の指だという言い方です。でこれは旧約聖書の中にもいろいろな形で出てくる。でモーセがエジプトに奴隷として苦しめられていたイスラエル民族を解放するときにいろんなことをいたしましたけれども、その時にも神の指という言葉が使われています。そのことをヤングは指摘しまして、この神の指っていうのは非常に重要な言葉である。で歴史の中で神様は働いていらっしゃるんだと。でこの私たちが現に生きているこの世界です。でいろんな問題に満ち満ちていた時にはもう嫌になってしまうような、そういうこの世界です。この世界の歴史です。この現在の時です。その時の中に神様が生きて働いておられる。で神の指が働いている。そして永遠に続く神の支配というものを指し示している。で今日の礼拝の最初に旧約聖書から一箇所選んで読みました。それは出エジプト記の15章の17節から18節のところでしたが、その18節にこう書いてあります。主はいよいよ限りなく術を収められる。これが神の国なんですね。でやがていつかそういうことになるかもしれないっていうんじゃないんです。天地創造の初めから神はこの世界をすべ収めたも、いよいよ限りなくすべを収められる。でこのすべを収める統治支配、これが神の国という言葉の内容です。その神の支配が今この歴史の中でははっきりここにあるというふうに言えないような状態になっているんだけれども、この世界を支配しているものは悪であったり罪であったりする、 それが我々の実感でありますけれども、しかしそれにもかかわらず、この歴史の中で、この私たちの世界の中で、神の救いの技は働いており、神の指は働いており、永遠に続く神の支配、そのことが示されている。そしてもちろんイエスの教えと奇跡の中でもそれは継続して示されている。福音書が言いたかったのはそのことなんだと。だからイエスは神の国は近づいたと言いました。神の国は近づいた。で、この近づいたという言葉は全然まだ来ていないっていう、その否定的な意味ではありません。すでに始まっているのです。隠れた形ですでに始まっている、そういう意味でしょう。で、こういうことをいろいろとヤングは言いまして、あのイエスの主の祈りには確かにユダヤ教の中で考えられている思想とか、その祈りの伝統とか、そういうものと極めてよく似た表現が至るところに出てくるし、一つ一つの言葉をとってもそのことがわかる。で、主の祈りはユダヤ教のいろいろな祈り、神の国を求めるあの祈りの影響を受けているというのであります。で、私はこれは多分その通りなんだろうと思います。カディシュの祈りっていうのがユダヤ教の中にあるんだそうですが、その中にこういう祈りの言葉があります。これは別の学者が引用している言葉なんですが、それを引きますと、彼のというのは神様のという意味ですね、ヤハウェの大いなる皆がその御心に従って作られた世界の中で崇められ聖とされますように。彼の王としての支配があなた方の生きている間に、その日のうちに、またイスラエルの前科の日々、その生きている間に速やかに行われますように。そういうユダヤ人たちは祈ったっていうんですね。カデシの祈りの中にそういう文言があります。主の祈りの言葉と内容的にほとんど同じです。で、そういう意味ではユダヤ教の影響を受けているということがもちろん正しいのでしょう。ただ私はアイヒホルツというドイツの新約聖書学者の言葉に大変教えられたんですけれども、イエスが私たちに教えてくださった祈り、主の祈りというものはユダヤ教の祈りとは違う独自の特徴を持っているというのであります。で、それを彼はこういうふうに説明します。ユダヤ教では非常に具体的に外敵による支配が終わるようにとか、私たちの民族に独立の裁判権が与えられるようにとか、神殿が再興されるようにとか、改宗者が受け入れられ、廃教者には罰があるようにとか、そういうふうな非常に具体的な祈りっていうものがあって、そしてその考え方の背後にはいつもイスラエル王国の過去の偉大な時代の再現という、そういう祈願が込められていた。で、したがって姿勢はどうしても後ろ向きになっているというのであります。かつてのイスラエル民族の王国の栄光ですね、偉大な栄光です、それへの回想、それが今ないという嘆き、そしてそれを回復してくださいという祈り、ユダヤ民族の祈りの中にはどうもそういう特徴が強い。姿勢はどうしても後ろ向きになる。それに比べてイエスの教えられた祈りというのは全くそうではない。過去の栄光にとらわれない、むしろそれを乗り越えたところで祈っている。 でイエスがあの立法主義というものに対して戦われたということは、このマルコによる福音書についてずっと連続のお話をしておりますときにしばしば申し上げたことでした。立法、あの与えられた立法、それだけを本当に大切に、それは大切なことなんですけれども、場合によってはそれを乗り越えなければいけないケースもあるんだということをイエスはご自分の、あの体で実践なさいました。そして時には本当に人を愛し人を助けるためには掟の、立法の規定に背くようなこともあえてなさった。そういう形で過去の栄光を乗り越えようというのがイエスの姿勢です。ですからその姿勢は根本的に前向きです。そして終末論というのが強い、いつか神様がいらっしゃる、いつも問題はこれからという、あのこれからの時です。かつての栄光を振り返ってそれを懐かしむだけではいけないのだ。これから神様がいらっしゃる、神が来たりたも、神が来てその支配を実現させたも。で、そのアイヒョルツという人は終末論的な祈りが主の祈りでは圧倒的に先行している、先に行っているという、そういう言葉で表現しておりますが、私は本当にそうだと思います。で、私は主の祈りでは確かにユダヤ教の中で、考えられていたような思想や信仰の影響を強く受けていて、それと無関係に出てきたということは言えないと思いますが、しかし全く同じでもない。で、ユダヤ教の場合後ろ向きになっていて、過去の栄光にいつまでもこだわるようなところが抜けきれなかった。そこを突き抜けたのがイエスであり、イエスの死の祈りであると、そういうふうに考えさせられています。で、このことを祈り求めながら私たちは今日を生きるのです。祈りましょう。神様、兄弟たち姉妹たちと共にあなたの御言葉を受けるためにこの場に集うことができましたことを感謝します。どうか主イエスキリストに私たちが注目することができますように、主イエスキリストが私たちに示してくださった本当に新しい世界を、新しい希望を私たちが自分たちの心に受け止めることができますように祈ります。あなたの御名が崇められますように、あなたの御国が来ますように、この偽りに満ち過ちに満ちたこの世界の中にすでに始まっているあなたの支配がやがて本当にあなたによって完成させられますように、この祈りを皆によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌の298番を歌います。